はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、まず最初に、ご案内というかお知らせでございます。西鉄久留米駅の東口にリベールという建物がありますけれども、そこの上の方にですね、ごめんなさい、今何階だったかどう忘れしちゃいました、最上階の方だったと思うんですが、子育て交流プラザクルルンというですね、まあ久留米市が運営している広場があるんですね。でそちらの方で、この9月10月とですね、幼稚園フェアというか、そういった幼稚園をご紹介するというイベントがあっております。すなわちそこに行くとですね、いろんな幼稚園の資料が置いてあるということで、これから幼稚園をね、来年の春から入れようかなというふうにお考えの方はですね、まあいろいろ見に行くのが一番ベストなんですけど、まず最初にそちらに行けばですね、いながらにして各園のものがみんな見られるというように便利なふうになってますから、一度お足を運んでみてくださいという幼稚園協会からのご案内でした。さて、9月入りましてね、まあ夏いろんなこともありましたけれども、この番組では政治的なこととかですね、現在進行形の話なんかは極力しないということを決めてるんですが、しかしどうもね、あの埼玉県で起きたあの16歳のね少年同士の事件というのがね、重たく残りましてですね、でもちろんまたね捜査は進んでるというか出てませんから、まさに現在進行形の話を安易にコメントしてはねいけないわけなんですけれども、あの中で私の心にどうしても重たく残ったのが、まあ、いわゆる被害者の16歳の少年のお父様だったかな、大事な我が子をこんなことで亡くしてという非常に痛切なコメントがありました。もちろん全ての親であればですね、我が子というのは一番大事でありますから、大事な我が子っていうのは当然なんですが、もう一つその時私の心に残りましたのは、じゃあやっぱりそのそれほどまで大事な子供であればやはり何かできなかったのかと、例えば高校に行けなかったのか行かなかったのか、それは実態分かりませんけど、何かどうかその子をね、まあいわゆるブラブラさせずにしておくことはできなかったのか、どこかその子の居場所をね一生懸命見つけてやることができなかったのかなとか、まあいわゆるよろしくないようなお友達がね出入りするんであれば、それこそ体を張ってでも我が子を守るということも、まあ結果論と言われたら結果論なんですけれども、大事な我が子っていうからにはですね、やっぱりそういう大事にしたということが言えなければ、どっか言葉だけうつろなのかなと、そのようなことを思ってしまいました。で、少年院っていうね施設があるのは皆さんご存知でしょう。私は幸いなことに行ったことも入ったこともないんですけれども、そこの少年院、つまり未成年でそういう犯罪を犯したような子どもたちが家庭裁判所ですかに、改善更生のために教育が必要だと判断された場合はですね、家庭裁判所の決定に基づいて強制的に収容する国立の教育機関だそうなんですね、少年院というのが。でそこに勤務なさってるいわゆる教官の方がですね、法務教官というそうなんです、法律の方、事務の務ですね、法務教官と言われる、国家公務員の方なんですね。でどういう立場かというと、教師と心理カウンセラーと警察官を足して3で割ったような、そのようなお仕事だそうであります。でそのお勤めをなさっている武藤さんというね、もう長らくその少年院で法務教官という立場で、お仕事をなさっている武藤さんという方の、ね、お話をちょっと読んだことがありましてですね、で実際その少年院の教育というのはどういうことをするのかといえば、挨拶をする、掃除をする、時間を守るなど社会生活に必要な習慣を身につけさせる生活指導、次に社会人としての心構えを学ばせ就労に必要な技術や資格を習得させる職業指導、読み書き計算など基礎的な学力を身につけさせる教科指導、夜遊び、酒、タバコ、ドラッグなどで、衰えた体を昼の世界で通用する身体に鍛え直す体育指導などがあるそうであります。 やっぱりいろんな教科があるんですけれども、そのやっぱり根底にあるのはやはり、心の交流、魂の交流が一番大事だということをこの武藤さんという方はおっしゃってるんですね。で、実は武藤さん自身も小学校まではもう6年間解禁のね、いわゆる優等生だったそうなんですけど、やっぱり中学校に入って急にドロップアウトというんですか、馴染めなくなってしまって、3年間成績はオール1であったと。で、いわゆる非行ばっかりやっていたということでね、学校にもほとんど行かなかったと、ね、で教科書は新品のまんまだけど社会科の地図帳だけはボロボロでしたと。なぜかってずっとその地図帳だけ持って自転車に乗って家出をしてたそうなんですね。だからそんな風になったそうでありまして、まあそういう生活は高校に入っても変わらず、ね、ほとんどいわゆる中学高校の学校というか授業というのはほとんど受けないまんまもう社会に出て、まあ、それでも社会に出てさらにいろんなね、もう北から南までなんか日本中を放浪するような、暮らしっていうかね、生活をなさってて、ですごいのはですね、この武藤さんすごいのは20歳を過ぎて突然ですね、人を導く仕事をしたいというふうに思われたそうなんですね。というのもそれだけいろんな日本各地を放浪していろんな人たちに出会って、でいろんなことを教えてもらったり助けてもらったりして、やはり本当にそのことが、身に染みたと、人の心がですね。ですから自分も何かそういう人を導くような仕事に就きたいということでですね、20歳を過ぎていきなり猛勉強、つまり中学校1年生の内容からですね、もう一遍勉強し直してですね、驚くべきことには23歳でですよ、国家公務員試験を一発で合格なさって、当初希望してあったいわゆる人を導く仕事ということで、こういう、法務教官という立場に仕事にね就かれたそうなんですね。で、実際その少年院にはどういう子供がいるかといえば、少年時代の僕みたいな子供がたくさんいますと。精神的に一人ぼっちで自分には価値がない、自分の値段はゼロだと思い込んでいると。で、多くの学校の先生なんかは子供には成功体験が必要だと言うと。確かにそれは成功体験も重要だけども、それは否定しないと。しかしその成功体験をつかむために人と競わせる、ね、競争させられる子供は悲惨なんだと。例えば勝ち組負け組という言葉があるかもしれない、ありますけれども、意外だと思われるかもしれませんがと武藤さんは続けておっしゃるんですね。少年院には小学生ぐらいまでは勝ち組に入っていたような子供が結構たくさんいるということなんですね。小さい時からスポーツ万能でクラスの人気者とか、全国大会まで行って活躍したような子供もいっぱい見てきましたと。ところがそういう勝負の世界っていうのはね、やっぱ上には上がいたりするわけで、そのうち怪我とかなんか人的なトラブルとかアクシデントなんかでね、挫折体験を機に荒れていく子供が多いとおっしゃってます。で、勝ち続けてきた子供っていうのは脆いとおっしゃいますね。特に非行少年と呼ばれるタイプは大抵ですね、競争心が強くて負けず嫌いの子供たちが多いと。まあ自分もそうだったとね。この子たちは大人が仕組んだゲームの勝利者になれない、つまり、ね、例えばスポーツの世界で全国大会優勝とか、いい学校に住んでいい大学に入るっていうような大人が仕込んだそういうゲームとかルールですね、そこの世界で勝利者になれないと分かると、そのゲームから脱落した子供同士で作った新しいゲームの勝利者を目指しますと。じゃあその脱落した子供たちで作った新しいゲームは何かっていうの、それが非行だと言うんですね。だから非行少年というのは大人の思い通りにならなかった子供ではなくって、むしろ大人の狙い通り勝負に執着し、人を蹴倒して でも上に立とうとする子供で、順調に大きくなっていった。で、手に負えなくなると、少年に閉じ込めて教育し直すというのは非常にやりきれないものがあるんだということなんですね。で、さらに私の中にね、一番ここに残ったのは次の言葉なんですよ。でも少年院に入ってくる子どもたちはまだマシかもしれないと言われるんです。一番それよりも深刻なのは非行に走る気力さえなく家に引きこもってしまう子どもたちです。なぜ深刻か、それは一人ぼっちになってしまうからですというふうに、 この方は結んであるんですね。冒頭申し上げましたけれども、そのお亡くなりになった埼玉の16歳の少年もですね、本当に身を置くところがなかったというふうに私は想像してしまうんですね。どっかそういう彼をもいられる場所、安心できる場所があればこんなことにもならなかったかなと思うし、やはり 人間ってね、一人では生きていけませんし、家の中に引きこもって、ね、じっとしてたってそれはやっぱり虚しいと思うんですね。ですからぜひともそういう子たちが今実際、ね、久留米の中にもいらっしゃると思うんですけれども、なんとか一歩踏み出す勇気を持ってほしいなと。例えばそういうお子さんたちでもですね、何か夢があったりすると思うんですね。で、安易に私は夢は叶うよだなんていうことは絶対に口にはしません、逆に夢なんか叶うわけがないと思ってる口なんです。しかし叶う方法があるんですね。それは行動を起こすことです。まず一歩を踏み出す。やっぱり行動しないと夢でも希望でも期待でも何も叶うことはありませんから、やはり部屋から出て一歩を踏み出す勇気を持ってほしいなと。またご家族もそういう応援をしていただけたらありがたいなというふうに思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。